はいさーい。沖縄のミープルくん、ヤイビーン。
はいたーい。沖縄のハッくん、ヤイビーン。
イェーイ。
いや
ー。第2回。
第2回ですね。
やったね。
やったね。
やりましたよ。
続いてるっていうことだね。
そうだね。はい、なんとか第2回も。まあね、前回第1回で自己紹介をやって、ね、第2回をできたわけなんですけれども。あ、そう、オープニングもね、ちょっとだけ変えてみて、ヤイビーンっていうのは、沖縄の方言で、まあ、何々でーすみたいな意味なんですね。
はい、そう、ヤイビーン。
はい、多分、沖縄を出せるとこが、ここぐらいしかないんで、
もっとあるでしょ。もっとあるよ。もっとあるよ。そんななんか偽物じゃないんだから。本物なんだ。
いや、この後多分沖縄っぽい話出てこないなと思って。
いや、
ちょっとここだけで
も、ね。番内。
あ、番内ね。
番内アビティカラに。
うん、
沖縄アビティカラに。はい。
浴びちゃう。
浴びちゃう。もうなんかもう視聴者置いてけぼりだね。
無理くり。
うん。
いいね。あ、そういえばですね、前回のお話って、ボードゲーム会を主催しますっていうことで話をしてたと思うんですが、うん、はい。先週の日曜日に、ボードゲーム会をやりまして、
うん、やりましたね。
大盛況で。
いや、もう本当に嬉しかったですね。
大成功でした。
そうそう。なんか、回を追うごとに人が増えてきて。
うんうん。
で、しかもね、ボードゲーム大好きです、みたいな、ね、はいるから。
うんうんうん。
いるし、初めてですの人もいるし、って、なんか。
本、う、当、ん、ね、やっぱ、自分たちの周りは、うん、結構、ボードゲーム初めてっていう人が多いから、
うんうん、
そういう人たちがね、楽しかった、また来たいって言ってくれるのはめっちゃ嬉しいね。
うんうん、うんうん、そうなんですよ。なんかね、
うん、遊んだゲームも紹介したいんですが、
う
ん、
あ、はい。
最初ね、人が集まるまで、何しよっかっていうところで、
うんうん、
小細工さんから出てるアニマルマインドっていうゲームを遊びました。
うん。うん、
これね、ショーに、かわいい、動物のキャラクターとかがめっちゃかわいくて、イラストが。
うん。
まあ、少年になって、相手に物を売ったり、相手からの交渉を受けたりっていうような、
うんうん、
まあ、簡単に言うとそういうゲームですね。結構、駆け引きが、悩ましい、面白いゲームでした。
うん、なんかこの、私はプレイできなかったけど、そばで見てて、なんか、なんだ、卵かなんかを、なんか売り買いしてるのをチラッと見ました。
うんうん、あ、そうそうそうそうそうそう。卵と、ペットと、ファーと、ミルク。
うん。
っていう3つの、アイテムがあって、これを、まあ、相手に、売るんですが、それを、うん、まあ、数字が0か1か2があって、うん、その、まあ、相手に数字で売るか、それとも、そのカードの種類で売るかっていうのを伝えて、まあ、例えば、2って書いてあるペットのカードがあったとしたら、
うん、
このカードは2ですって言って渡すか、
うんうん、
このカードはペットですって言って渡すか、どちらかで渡します。で、相手はそのカードを受け取るか、拒否するかっていうのを選択して、うんうん、まあ、カードを受け取ったり、もしくは相手に引き取らせたりっていうのをやっていきながら、まあ、点数を計算していくっていうゲームなんですけど、
うん、
まあ、4つ種類があるんだけど、自分で手元に置けるのは3つの種類しか置けないので、
うんうんうん、
4つ目の、種類が来ちゃうと、今自分が持ってる種類の中で一番カードが多いものを捨て札にしなくちゃいけないっ ていうところで、
そうなんだ、うん、
駆け引きが悩ましいゲーム。
あ、なるほどね、なるほどね。で、これは、ちなみにこのゼロのカードがあるって言ってたんですけど、うんうん、これゼロの場合だとどうなるの？何もないってことなの？
数字っていうのが、うん、自分が持っている枚数と、
うん、
あとは一番最後に受け取ったカードの数字をかける。かけた分が点数になる。
ああ、なるほど。で、うんうん、
ミルクを3枚持っていて、
うんうん、
一番上のカードの数字が1ってなった場合は、3×1 なので3点になります。
はいはいはい。
だけど、相手から、ミルクですって言ってカードを渡されて、
うん、
それを、あ、ミルクのカードが増える、ラッキーって言って受け取ったら、
うん、
そのミルクのカードが0だと、
うんうん、
4×0 になるので0点になっちゃう。
あ、なるほどね。あ、この、受け取ったカードっていうのは、あれですか？公開するの？
うん、全部公開です。
あー、なるほどね。じゃあバレるね、いろいろ、この、ゲームが展開していくと、
うんうんうん、
なんかこの、あ、あいつはもうミルクのカード、もう何枚出払ってるぞ、みたいな。
うんうんうん
うん。もうこれはゼロだろう、みたいな。
そうだね。まあ、相手にが持ってるカードは全て見えてるので、その上で、なぜこの人はミルクって言って渡してきたんだろうとか。
ああ、なるほど、なるほど。
この2っていう数字は受け取った方がいいのかなとか。
なるほどね。いや、面白いな。
っていう駆け引きがあるゲームですね。
うんうんうん。
すごい軽いんだけど、結構悩ましくてね、とってもいいゲームです。
あ、いいですね。
はい。アニマルマインドを遊んで、その後、
うん。
ハックンが持ってきてきた、シェディレディ。
はい、シェディレディ。
遊びましたね。
はい、やりました。
これもすごい人数の幅も多くて、遊びやすかったね。
うん、うん、うん。
あとは。
続いて、うん、佐藤です、かな？
あ、そうだね。佐藤です。好きなおにぎりの具は梅ですを、まあ、ちょうどみんなが集まった時間帯で、
うん、
遊びまして、
うんうん、
で、ボードゲーム会の、まあ、ちょっとメインというか、
うんうん、
で持っていったのがミュージアムサスペクツとプラネットメーカーという2つのゲームを持ってきました、
うんうんうん、
でプラネットメーカーっていうのは、まあ、神様になったつもりになって、あなた好みの惑星を作り上げようっていうゲームですね。
これはもう神ゲーでしたね。本当に、いや、本当に神ゲーだった。
本当に神ゲーだったね、あれね。
うん。
めっちゃ受けよかったよね。
そうそう、すごい盛り上がって、ね、あ、なんかね、同時にミュージアムサスペクツやりながら、隣の宅でプラネットメーカーやって、で、また、まあ、30分ぐらい経ったらそれを交代して、それぞれやってたんだけど、うんうんうん、プラネットメーカーは常に盛り上がってたね。
そうだね。
みんなに受けがよかった。
うん。
超面白い。
そうそうそうそう。また点数カードもね、動物のイラストが書いてあって、いろんな種類がいるから、
そうなの。
ね、みんな動物可愛いからね。
そうそうそう。
推しの動物とかね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。私は鳥好きなので、最初に、よし、ペンギン様をお迎えしようと思って。お迎えしたら、なんかこの、作ったプラネットが、なんていうの、氷河すぎて、他の、動物が生息できなくて、ちょっと後半苦しかったです。うん、氷河となんか不自然にちょっと森と砂地があるみたいな。
なるほどね。
うん。
そうだね。タイルが、12面タイルで、まあ、一つの惑星を作るっていう、まあ、コンポーネントもめっちゃ可愛いので、
うんうん、
山岳と氷河と森と砂漠と海っていう5つの種類の、うんうんうん、地形があって、その組み合わせで、動物たちが住みやすい環境を作っていこうっていうのね。
うんうん。
うん。 これはもう、みんなね、神様になってきてるんで。
そうそうそう。
すごい盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。なんかこの、神様になったっていう、こう、責任を感じたよ。
星に対しての。
そうそうそうそう。うわぁ、せっかく、なんか、星を作ったのに動物が全然お迎えできないみたいな。なんかね。
動物好きなのにね。
そうそうそうそう、動物大好きなのに。
そうだね。他の人だと、あの、大型哺乳類しか来ないって言ってる。
あ、だ
から。俺の星、大きいやつしかいないんだけど、つって
。いいじゃん。
いかついんだけど、つってね。
ああ。あれかな？ホッキョクグマとか、何がいたかな？あの、バイソンとかいたっけ？
あ、そうだね。バイソンとか、あとはゾウとかね。
あ、そっか、ゾウもいたね。
うん、クマとか、
ね。うん。うん。
かなり盛り上がりました。
うん。で、
もう一つ遊んだのが、ミュージアムサスペクツ。
はい。
これはもう、あの、いろんな、ところで紹介されてるめっちゃ人気なゲームなんだ。
あ、そうなんだ。そうなんだ。うん。
博物館に、取り残された容疑者の中から誰が犯人なのかを推理していくっていうゲームだね。
うんうん。
これは紙ペンゲームかな。
あ、紙ペンゲームっていうなんか分類なんだ。
そうだね、ジャンルという
か。ああ、なるほどね。
まあ限られたヒントを頼りに。いいね、うん、のキャラクターが怪しいんじゃないかなみたいなのを言い合いながら犯人を予想していくっていうゲームでね、
うんうん、この、まあ、犯人のこの予想のヒントが例えばこの帽子ではないみたいな、
うんうんうん、
ではない系のヒントだったじゃん。
うんうん、そうだね。除外されていくって感じ。
そう、そう、除外されていく系なんだけど、
うん、
それ、でも、除外されてる、ね、ヒントカードを全部見ることはできないから、この、ある程度推測しないといけないさ。
うん。
で、最初から結構推測をしてしまって
、
おー。丸々ではないっていう、あの、推測の仕方じゃなくて、
うん、
この、ま、なんだろ、この犯人が怪しい、このアニマルが怪しいに、あの、みんなどんどんチップを、なんかベットしていくさ。
うんうんうん。
みんなが置いてるチップの共通点は何だろうみたいな、探して、うん、あ、背景が青いのとグリーンのやつが多いな、みたいな。
うんうんうん、うん。
最初でそれなんか星つけちゃって。
うん。
で、なんか、みんながここにベットしているから、こいつ怪しいんじゃねえみたいな、どんどんコイン、あの、ベッドしてたらなんか全然違いました、みたいな。なんか、ただね、容疑をかけて、なんか、全然、犯人じゃないのに、お前が犯人だろうみたいな。
一昔前の刑事みたいな。
そうそうそうそう。なんかね、カツ丼食わすから発見みたいな。そんな感じの展開になってしまいました。
お前が怪しいんだよ、つって。
そうそうそう。だからさ、なんか、まあ、これはあくまでゲームだけど、
うん、
あの、刑事さんって大変だろうなと思って。
このゲーム通して。
そうそうそう、状況証拠だけでは、
うんうん、
なんだろう、確定できないみたいな。
ああ、確かにね。このゲームも。ね、そうそう、ヒントが見れるわけじゃないからね。
うん、そうそう。そら未解決事件が多いわけだ、みたいな気持ちになりました。
そこまで考えちゃったんだ。うん
うん、はい。
自分も遊んだときは、
うんうん、
やっぱりね、徐々に、あれ？やっぱ、こいつ怪しいんじゃないかみたいなのは出てきてたんだけど、
うんうん、
最後にね、やっぱね、全員がね、こいつだろみたいな。
あるあるある。
お前がそこに置くなら、俺も負けじと置くぜってみんな思ったら、うん、犯人脱走してて、
そのいなかったパターン、
誰も犯人じゃなかった。冤罪をかけて、全員取り逃がすっていうね。 そうそう、失態を。
あの、そうそうそう。あの、ミープル君たちのアタックで、あの、我々は犯人を取り逃がしたばかりか、あの、二人に冤罪をかけてしまい大変申し訳ございませんでした。うん、
謝罪会見
が
始ま
った。終わろうか。
いや、悔しかったね、
うん。
誰も捕まえられないっていう。
うん、
全員で取り逃がすっていう。
そう
そう。面白かったです。
面白かった、
うん。ね、本当に、初めて来た、ね、お友達も、すごい楽しそうにしてたからよかったなって。
そうなの。本当に嬉しかったです。
うん。なのでね、まあ、月1回、ハンクローズでちょっと遊ぼうかなと思ってるので、
うんうん、
また来月も企画してやっていきたいと思います。
わーい。
はい、じゃあだいぶちょっと話が長くなっちゃいましたが、
前座が
オープニング話がねすんげえ長くなっちゃって、はい、
はい、
それでは始めていきましょう。
はい、
カチャーシーラジオ、カチャラジー、
カチャラジー、
イエーイ、
イエーイ。
はい。このラジオは沖縄のミープルくんとハックンがボードゲームや日常のことを話したり、ボードゲームを使ってみんなで遊んだりするラジオです。勉強不足なところもあるので、間違えたり知らなかったりすることもありますが、ご容赦ください。
はい。
はい。ということで、ちょっと工場を入れてね、
うん、
話してみました。
うん。
まあね、間違えたり知らなかったりすることがあるので、先に、
それは、
謝っとこうと思って。うん、
しょうがないよ。
はい。と、いうことで、今日始めていくんですが、
ね、
うん、はい。はい。お話ししたい内容がですね、いくつかありまして、
うん、
う
ん。
はい。まずはですね、初めて、今回で第2回なんですが、
うんうん、
思ったよりですね、沖縄のミープルくんが、皆さんに知られておりまして。
すごい。
はい。
認知度が。
聞いていただいてるんだっていうのをすごい実感しましてですね。
おお。
第0回と第1回までは、どうせ誰も聞いてねえだろうと思って話してたので、すんごい緊張してます。
あ、もう、なんだろう。もう、クローズじゃないんだぞ。聞いてる人が。
結構、ちゃんと聞いてくれてるっていうのを知ってね。はい。
うん、
緊張してるんですが。いや、もう本当、配信とかやってる方は、名前出しても大丈夫ですかね。
うんうん、
イカラジやってる、イカさんとかですね。うん
うん、イカさん、うん。
はい、イカさんにも知っていただいて。で、ホッとするゲームラジオの、ホッサンさんも、聞いて、聞いたよーっていうことで、おっしゃっていただいて。
ありがとうございます。
もう、
うん、
こんなに早くも、知っていただけてるんだっていう、うん、まあ、ボードゲームの方と繋がりたいっていうので、始めた配信なんで、
うん、
もうこんなになんか、知ってくれてるんだっていうので、すごい嬉しくなりました、うん。
すごいね。このスピード感すごくない？
うん。いや、でも、これはね、
うん、うん。
金ボドやってる金さん。
おぉ、金さん。
金さんがですね、もう本当によくしていただいて、
うん、おぉ。
いろんなところで僕の話をしていただいているのかな。はい、
めっちゃ嬉しいですね。
ツイッターとかもですね、
うんうんうん、
X か。旧ツイッターね。
うん。ゲン
X。はい。とかでも、いいねしてくださったりとか。
そう、そうなの。うんうん。
DM いただいて、
うん。
応援してるよって言ってくださったりとか。
うわ
ぁ。はい。もう本当に、金さん、聞いてますか？ありがとうございます。
ありがとうございます。
とってもありがとうございます。
とってもありがとうございます。
本当に、本当ありがたいです。ありがとうございます。なのでね、
私は
はい、
うん、そう、金さんにフォローしていただいてるんですけど、この、まあ、我々のラジオ、ミプル君がツイートしたのを、自分がリツイートしたら、うんうん、それもいいねしてくれて。
わぁ。
うん。見てる。
嬉しいね。
嬉しいですね。
本当、優しいなーっていうのをすごい感じてます。
そうだよね。なんか、 みんな優しいよね、ボードゲー界隈の。
そうそうそう。ほんとね。そうなんだよ。ほんとにね、ありがたいなーって思ってるんですが。なので、うんうん、まあ、ちゃんと聞いてる人がいるんだなっていうことを、意識してですね。はい、ちょっと、粗相のないラジオを心がけていきたいと思います。
まあまあまあまあ、まあまあまあ、大丈夫ですよ。はい、大丈夫。
っていうところでね、まあ第2回目なんですけど、うんうん、ちょっとこの僕がなぜ、喋ろうかなって思い立ったかまでをちょっと話したいなと思いまして。
は
い、
おお、なるほど。じゃあ生まれた時から。
はい。
今まで。
私が生まれたのは これ何時間収録かな
前半後半に続くみたいな
30分ぐらいで終わるかもしれない
え、あ、逆にそんなことないでしょ
そうだな、まあ、始まりっていうと、まあ、沖縄にいまして、まあ、ローカルラジオを、うん、まあ、よく聞いててですね、まあ、沖縄のゴールデンアワーっていう番組だったりとか、
あ、 ある、ね、
あとは朝の番組のファインとか、
ああ、あるね、ファインってあるね、
あとはハッピーアイランドもやっぱ沖縄のもう名物ラジオ番組なんですが、それをもともと聞いてて、
うんうん、
ラジオ楽しいなと思って、
うんうん、
まあ、投稿したりとかをラジオリスナーは聞いてて、で、そこから、まあ、深夜ラジオが面白いっていうのを気づきまして。
そうなんだ。
そこから、まあ、ラジコがあるから、まあ、深夜じゃなくても聞けるっていうのがね、
うんうん、そう
なって、まあ、ラジコで、オードリーのオールナイトニッポンだったり。
ああ、もう伝説の。
そう、めちゃめちゃ面白い。やっぱ芸人さんだからね、喋、うん、りが、うん、うまいし、あとは、爆笑問題カーボーイとか、
おー、
あとは真空ジェシカのラジオ父ちゃんとか、
真空ジェシカね、
そう、
ラジオ父ちゃんは聞いてます、
ああそうなんだ、
やっぱり、ね、面白い、
やっぱりね芸人さんのラジオ面白いなーと思って深夜ラジオにハマって、
うんうん、
でそこからラジオ面白いなーって思いながら聞いて。たところ、YouTube でヘアピンまみれっていう VTuber の方が、
え、待って、ピンまみさんじゃん。大好きですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
面白いよね。
うわ、ここで繋がるの。うわ、ピンまみさんすごいね。
そう。
でもヘアピンまみれですって。
そうそうそう。
あのオープニングちょっとなんかヘニャだけど。あ、どうぞ。
その、はいはい、ヘアピンまみれさんとオムライス食堂のオムさんが、うんうん、やってる。オムライスまみれラジオ。
いいね。オムライスまみれラジオ。
はい。
いいね。幸
せだね。オムライスまみれラジオっていうのがあって、
うんうん、うんうん。
これも面白いじゃないかと。
うんうんうん。
はい。そこに行き着いて、そこからちょっと YouTube でもラジオが聞けるっていうところで、ボードゲーム好きだからボードゲームのラジオってないのかなっていうのを見たときに、
うんうんうん。
ジェリージェリーラジオを見つけたわけでございます。
うん、神っていうラジオですね。
そう。もうね、ドハマりしましたね。ドンピシャでした。
うん、
はい。
うん、
千奈さんと咲子さん、ジェリージェリーカフェの、うん、店長のお二人が、ボードゲームについてお話をするっていうラジオなんですが、そこに、それがめちゃめちゃ面白くて、第1回から最新回までを5週聞くっていう。う
ん、すごいっすよ。5週一番、きっと日本で一番このジェリラジオ聞いてるんでしょうって言われてましたね。さきこさん。
そうなんですよ。で、まあ、やっぱジェリラジを聞いてると、まあ、他のポッドキャストの方のお話とかも出てきて、そこから、あ、こういう人もやってるんだなっていうところから、コラボドさんだったり、
うんうんうん、
まあ、そこから、コラボドに出てたイカさんから、 いかがわしいラジオだったりっていうところで、まあいろんなポッドキャストを聞き始めた。で、そこで、暮らしとボードゲームっていう、配信されてる方がいらっしゃって、そこを聞いたときに、金さんと、スタイフですね。スタイフのライブで、
ね、
はい、参加したときに、知ってますよっていうことで、金さんに声をかけていただいて、そこから始まるわけですね。
すわー、すごい。縁が。
はい。
縁が深い。
そうなんです。金さんも知ってますよって言っていただいて、で、その後、この方のポッドキャストも面白いですよっていうことで、いろいろ教えていただいて、そこからまた聞き出したり、ライブに参加したりして、まあ、金さんの金ボトも聞いてですね、金さんとネロさんが、いろんなゲストの方と、ねほりはほりお話を聞いていくっていうのを聞いて、わあ、自分も喋ったことないけど、こういうのやってみたいなっていうので、始めてみようと思いました。
なるほど。
はい。
その、ボドゲ界隈にみんなにジョインしようってことで、
始めたんじゃない？そうなんです。
いいじゃないか。
そうなんです。
ちなみに、
うん。
はい、質問。
はい。
もともとその、なんか、人前で話すみたいな、こういう収録で話すっていうのは好きな方だったんですか？
全然しないですね。
ああ、全然しない。
全くしないですね。
ほう。
なんだったら、うんうん、SNS も全くやらなくて。
そっか。そうだね。X も、このボドゲーのために動かしたみたいな。
そうそうそうそう。なんか、学生の時ぐらいに使ってたアカウントを、ボードゲームアカウントに書き換えてというか、無理くりして、今はね、X がね、楽しくてしょうがない。
うん、おー。
今さら。
今からでも追廃になれるよ。
そうだね。本当になんか、ボードゲーム作ってる方だったり、YouTube やってる方だったり、とか、いろんな方が、X で呟いてるのを見て、うん、こんなにすごい近いコミュニティがあったんだっていうのに気づいてね。
そうだよ。
今ね、X が楽しくてしょうがない。
うわ、すごいな。うん、なんか、私がその、15年前に感じたワクワクを今、今感じてるんだ。楽しいよね。
健全に、SNS ね、今はもう、やめた方がいいぐらいな。
確かね、SNS 離れとかね。
SNS 依存が問題になってるっていう中で、健全に楽しんでるんじゃないかなと。
うん、そうだね。本来のね、楽しみ方がそれですよ。
そうだね。
SNS はきっと。うん、
本当に、今、ここ数ヶ月ですんごいなんか、いろんなつながりができてね。
わあ。
楽しくてしょうがないです。
わあ、素晴らしい。
はい。という感じの、配信に至るまでのお話でした。
おお、なるほど、なるほど。
はい。でですね、ホッとするゲームラジオの、ホッサンからですね、ホッサンさんから、前回の第1回のお話で、ちょっと気になることがあるということで、
うん、
ハックンがいろいろな趣味に精通しているっていうところで、
お、私にスポットライトが。
いろんな楽器も持ってるんですね、っていうことでお話をいただいたので、
うん、
せっかくなので、まあね、早いうちにちょっと我々の紹介っていうのは、擦っておこうかなって言って、あとから忘れないんで。
あ、なるほど、なるほど。今更感が出ちゃう。
と、はい、いうことで、今回はですね、ハックンの深掘り会。
おお。深掘られる。
と、はい、いうことで。
嬉しいですね。
まあ、前回は、ボードゲームを始めたきっかけだったり、まあ、簡単な自己紹介だったんですけれども、まあ、今日は、このボードゲーム以外にも多彩な趣味をお持ちのハックにですね、いろんなことを ねほりはほり聞いていこうかな、と思っています。
はい。
はい。
何でも来い。
じゃあ、まあ、前回もちょっと聞いたかなっていうところであるんですけど、まあ、いろんな趣味を持っているってことで、
うん、はい、そうです。
改めてですね、
うんうん、
どんな趣味があるのかっていうのを、教えていただけますでしょうか。
あ、なるほど、わかりました。はい。ですね、じゃあ、私がまず、趣味、一番最初にやった趣味は、ちょっと待ってね。あ、多分一番でかいのはあれかな、お菓子作りが、最初はでかかったです。
お菓子作り？
はい。まあ、YouTube とかで、なんだろう、簡単に、オーブン、ん？レンジで作れる簡単おやつみたいな、
うんうんうん、
YouTube で見たときに、ね、え、こんな簡単に作れんの？みたいな、
うんうんうん、
で始めたのがきっかけですね、趣味。
おー、ちなみにそれはいくつぐらい？
うんうん、あ、それはね、中学生から高校生まで。
おー、なるほどね。
です。
いいね。
でね、私はなんだろう、この何かを作るのが多分好きなんだろうなって、この、まあ、趣味いろいろやってきたけど、
うんうんうん、
自分でなんかクリエイトするみたいな、作り出すのがすごいやっぱ楽しいって感じるんだろうなって思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、お菓子作りだったり、アクセサリーとか、このピアスのちょっとした、
うんうん、
持ってるピアスにプラスでなんかこうなんだろう、飾り付けてちょっとオリジナリティ出すぐらいの、
うんうんうん、
から始まったりとか、あとは、うん、あとはそうね、まあ、自分が好きだった、Nintendo 64のゲームのフィギュアがないと、
うん、
売ってないってなって、うん、まあ、でも作りは簡単だから、なんか画用紙ちょっと切って、
うん、
それに色付けして、まあ、簡易的にフィギュアっぽいの作ったりとか。
うん、すごいね。
いや、もう本当遊びでやってますよ。
うんうんうん、
その他にも、うんうん、グラス、100均でグラス買ってきて、
うん、
好きな絵を彫るみたいな。
おー、削ってってこと？
あ、そうそうそうそう。なぜか家にあれがあったんだよ。今は、まあ、100均でも売られてるけど、ネイル、なんていうの？あれ、甘皮削りみたいな。なんかルーターで、なんかウィーンって。
うんうんうん。
削るやつが、なぜかあったんですよ、お家に。
うん、
お母さんがなんか通販かなんかで買って、ほったらかされてたやつ。
うんうんうん。
これで削れるんじゃねってなって、で、実際削れたから、
うん。
あ、楽しいみたいな。とかですかね。
ほうほうほう。
で、
うん、
なんだ？あとは何があるだ、まあ、UV レジンとかもなんか一時期やったりとか、あとは、まあ、前回もちょっと話したんですけど、レザークラフトをやろうと思って道具だけ集めたりとか、
うん、
イラスト描いてみたりとか、ですかね。
うんうんうん、
で、ホッサンさんが多分おっしゃってたのは、カリンバだよね。
うん、うん、そうそう。
そう、カリンバやってるよっていうので、そうそう、楽器、まあ、音楽が全般的に好きなんですけど、
うん、
音楽好きなんだけど、複雑な楽器は、なんか、苦手なんですよ。ピアノとか。
あ、
小さい時に習ってはいたけど、
うんうんうん、
両手ではちょっと無理、みたいな。
うんうん
うん、両手で弾くことできないってなって。で、ギターも、お父さんがギター弾けるんだけど、なかなか、複雑なコードはちょっとね、手がちっちゃいからあんまり押せなくて。いや、でも音楽好きなんだよなーで、行き着いた結果、まあ、弦楽器なら、沖縄の三線と。
うんうん、
で、まあ、それ以外だったら、このカリンバ。
うん、
で、あと、まあ、最近ちょっとやってるライアーっていう、まあ、ハープみたいな。
うん。
かなーって。まあ、シンプル。なんかあんまり複雑な、音とかは出せないけど、まあ、シンプルが逆にいいみたいな楽器が、ちょっと、まあ、手にフィットしたと。
うん、うん、うん。
っていう感じでございます。
なるほど。
はい。
結構ね、 ボードゲーム界隈の方も音楽をやってる方が多いらしくて、
そうなんだ、嬉しいな。
そうそうそう、あのまあポッドキャストとか聞いてるって、その昔はバンドやってましたとかっていう方もいらっしゃるとか、結構ね多彩な方が多いらしくて。
おお、そうなんや。
ちなみにこのカリンバってどういう楽器なの？
あれあ、もしかして見たことない？
ね、ちょっと調べてみたんだけど、
あ、はいはいはいはい、
なんかいろんなこう爪
あー、なんかこの鍵盤っていうのかな、
あー、そうそうそうだね、
ピンみたいな、
うんうんうんうん、ついてるのは見たんだけど、
うんうん、
どうやって演奏してどんな音が鳴るのかっていうのが全然イメージできなくて。
あ、なるほど。それでしたら今ちょうどこっちにカリンバがありましたので。
あら
まるで用意してたかのように。
素晴らしいね。
ね、そうそう、音が、ちょなくしたね。音が、例えばこんな感じ。親指でこう弾くように弾くんですけど、
うん、
みたいな。
へ
え。なんかちょっとオルゴールに近いのかな、うんうんうん、音が。
すごい。うん、なんか絵本の始まり
に。あ、そう。そうだね。
すご
い。昔々あるところにみたいな。
そうそうそうそうそう。始まるよね。
そうそうそう、なんかね、これ、あ、カリンバ買ったきっかけが、
うんうんうん、
まあ、2年前ぐらいにちょっと一人暮らししてたんですけど、
うんうん、
あの、ギター、アパートでギター弾くのはちょっと迷惑かな、みたいな。
うん、
そうね、なんかが、そうそう、なんか楽器やりたいけど、何がいいんだろうって、まあ、いろいろ考えてたときに、ちょうど YouTube で、このカリンバの、この演奏動画があって、あ、これなら、なんか、大きい音は出ないけど、でも、音は綺麗だし、なんか、そんな難しくなさそうだし、と思って。
うんうんうん、
それで、なんかね、これいくらとか、1800円とか、結構安く買えたの。
すごい。
そうそうそう。え、こんなお手軽に始められるんすかと思って。
楽器としてはすごい安いね。
そうそうそうそうそう。
うん。
だから、買おうと思って、買いました。
なるほど。
そうそう。そうなんですよ。で、
うん。
あ、でも、あの、実は弾ける曲が、1曲ぐらいしかない。っていう。
あ、でもすごいね。ちゃんと演奏できるくらいはしてるな。
そうそうそう。あの、アラジンの、
あ
ー、ホールニューワールドを。
やばいね。
ちょっと、あ、やばいの？
それはやばい。
うん。
最高だね。
そうそうそう。
眠っちゃうよ。
そうそうそう。あれ、寝ないでください。
癒しのヒーリングミュージックみたいな。
あ、そうそうそう。そうそうそう。そうなんだ。
そうなんだ。すごいね。うん、ね、ものづくりだったり、音楽だったり。あと、イラストの部分も、詳しく聞きたいんだけど。
いいんですか。イラストね。あ、実はあれなんですよ。あの、中学校の時に最初に入った部活が、うんうん、あの、美術部だったんですけど。
うんうんうん。
でも、なんていうの、美術部ってやっぱ絵が好きで、って、この漫画とか、なんかそういうね、イラスト、そうそうそう、うん、イラストレーター好きでとか、もうみんな上手なわけよ。もうそれで、なんだろう、挫折みたいな、
うん。
上には上がいた、みたいな。感じで、
うんうんうん、
まあ、一旦挫折したんだけど、なんかただこの、なんていうの、書く、何かを書くっていうのは、もともと好きで、
うんうんうん。
で、あの、ちょっとね、あの漫画の、好きな漫画のキャラクターを、なんて模写したりとか、そういうのは好きだったんだけど、 で、それで、まあ、美術部なんか行けるだろうみたいな言ったら、あの、レベチで、上手い人たちがいた。で、それで、まあ、一旦挫折したけど、
うん、
また、最近になって、そうね、まあ、1年前ぐらいかな。
うん、
絵は別に上手くなくていいんですっていう人がいたの、
うん、
YouTube で、イラストレーターさんで。なんか別に、なんていうの、上手く描こうとしなくていい。
うんうん、
っていうので、なんか同じパターンをこう繰り返すとか、まっすぐ線を引くとか、
うんうんうん、
なんかそんなやってるだけで勝手にこのスキルは身についてくるし、描きたいものが描けるようになるよっていう、動画にたどり着いたんですよ、YouTube で。うん、で、あ、こんなんでいいんだ、みたいな。そのかっこよくとか綺麗に描かなくても別にアートはアートとして、いいんだなって、なんかその、イラストの自由さみたいなの
を、
そこで知ったわけですね。
うん、
で、そこから、まあ、書くのももちろん、あ、もうこれはこれでいいんだって、別に、かっこよくとか、可愛くとか、書かなくても、
うんうん、
これはもう一つの自分の作品だ、っていうので OK だし、
うんうん、
それを知ったからこそ、この、いろんな美術館、とか博物館でね、芸術家の人たちの作品を見たときに、
うん、
ああこの人はどういう気持ちでこれ作ったんだとか、これ描いたんだろうとか、
うん、
逆に分かるようになってきたんですよ。
うん、
なんかそうそう、今までその絵ってなんかこれは何の絵ですって分かる写実的なものだけが芸術って思ってたから。
うんうんうん、
でもそれだけじゃないやーと思って、
うん、
で、ピカソのゲルニカとか、
うん、
なんだ、なんか結構ね、これ何の絵みたいなのってあるさ、
うんうんうんうん、
芸術ってなんだみたいな、
うんうん、
うん、だからそういう、それがやっと分かってきたというか。
ちなみにどういう絵を描いたりするんですか？
私が描いてるのは、ゼンタングルって言って、同じパターンの、例えば、なんだろう、丸をいっぱい描くみたいな。
うん、
で、その丸のサイズを、まあ、なんだ、ちょっと変えてみたりするとか、
うんうんうん、
あとはなんだ、うねうねの線を、なんか、いろんな、なんていうの、いろんな方向に描いてみるみたいな。
うんうんうん、
ちょっとね、言葉だとちょっと難しいな。なんだろう。ゼンタングルアートで調べたら、まあ出てくると思うんだけど。
うんうん。
なんかあんまりその、難しく、うん、たくさんの色を使いましょうとかそういうのないし、
うん、
ペン一本で、黒ペン一本で描けちゃう。
うん、
手軽さとシンプルさがいいなと思って。
なんかこう丸をいっぱい描いていくと、うんうん、なんかそれが模様になっていくよみたいな。
あ、そうそうそうそう、そういう感じかな。あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。で、なんだろう、こういうこう、なんだろう、最終的なこんな感じの作品を描こうって最初からイメージするんじゃなくて、
うんうん、
まあ、なんとなく筆を進めていくうちに自分でも、うん、予想がつかなかった作品になっていくっていうのが面白くて、
うーん、
私がその YouTube で見た、
うんうん、
イラストってこんなんでいいんだよって説明してくれた人もこのゼンタングルを使ってて、
うーん、
なんか最初に適当になんか自分が好きな、うーん、なんだろう、キャラクターだったりお花だったり、
うんうんうん、
そういうのをページの、まあ、適当な場所に書いて、でそこからまたその横とかになんかどんどんくっつくような形で、
うん、
お花の隣になんか草っぽいのを描いたり、
うんうん、
なんか人っぽいのを入れてみたり、建物を描いたりとか、なんかそういうのでこう、そうそうそう、なんかずらずらずらっと続いていく絵があって、
うん、
で、描いてるときは、なんか、無心になって描けるし、
うん、
で、気がついたときには、なんか自分でも、想像できなかった ものが仕上がってるみたいな。
うーん、
そ
うそう。
そんな感じの作品で、ああ、そう、書き方。うん。
何か、SNS とかでも、
うんうん。
アップしてたりはするのかな、
うんうん、あ、そうです、そう、知ってます、知ってます。インスタグラムの方で、
うんうんうん、
アップしておりますので、よかったら、
じゃあ、概要欄に。
見に来て。はい。
リンクを
貼っておきますね。
貼っておきますので。
ぜひぜひチェックしてください。はい、
僕も、ささっと描いたようなイラストとかを見せてもらったりしたんですけど、
ああ、うん。
本当に、かなりうまいし。
本当ですか。
うん。ぜひ、皆さんにも見ていただいて、イラスト好きな方がいれば、ぜひ、つながったらいいなって思いますね。
よろしくお願いします。うん、そうそう、私の、なんだろう、個人的に気に入ってる作品が、お母さんをイメージしたイラストがありますので、探してみてください。
そうですね。僕も見せてもらったんですけど、かなり、個性の強いイラストなので、ぜひ見てもらいたいですね。はい。いろいろ趣味聞いてきたんですが、僕的にまだ気になってる部分あって、
何でしょう、
結構なんだろう、歴史というか、
うんうん、
歴史のそのちょっとダーティーな部分、
ダーティーダーティー、というと
拷問部とか、
あ、ちょっとちょっと、あ、ありましたね、ありました、忘れてました、忘れてました、 ありましたよ、
衝撃だったんだけど、
あ、はいはいはい
はい、
嬉しいな、
拷問が好きなわけじゃないんだよね、
もちろん、別に拷問好きじゃない。太陽。
なんか、そういう、なんていうのかな。はい。ちょっとその辺も聞けたらいいなと思ったんだけど。
あ、はい。ありがとうございます。そうそう。ここは、なんだろう、まあ、趣味、一応大きく言ったら趣味だけど、なんだろう、なんかフェチとかになるのかな、わかんないんですけど、
うん、
ニコ動画。
うん
ね、今も、かすかに存在してるニコニコ動画で、昔、たどり着いたのが、拷問と処刑の歴史っていう、あれはね、ヒストリーチャンネルだったかな、
うん、
ディスカバリーチャンネルかヒストリーチャンネルかちょっと忘れたけど、衛星放送の、
うん、
それがあって、
うん、
なんだこれはと思って。まあ、歴史、まあ、特にヨーロッパとか、あのあたり、
うん、
の中世とかね、そこら辺はやっぱ 王様がいて、その権力とかを誇示するために、
うんうん、
なんだろう、歯向かった人を処刑したりとか、
うんうん、
まあね、体制にちょっと背く人をちょっと処刑したりとか、
うんうんうん、
っていう歴史があるんだけど、そこの、拷問器具っていうのが、やっぱこの歴史の資料として残ってるんですよ。
うん、
で、そのヒストリーチャンネル面白いのが、この拷問器具は本当に使われてたのかみたいな、ちょっと実験するわけよ。そうそうそう。で、それがなんか面白くて、そこから見始めて、
うん、
なんか昔の人はよく考えるの、こんな残酷なものをと思って。
そうだね。
そうそうそう。で、それでなんかちょくちょく、まあ、調べたりとか、日本だとあっち、明治大学、
うんうん、
東京の明治大学が、日本、まあ、日本だったり世界の処刑器具、拷問器具を、一応展示してるんだけど、わざわざそこに見に行ったりとかしました。
そうなんだ。
そうそうそうそう。そうそうな、まあ、そもそもなんでこれ興味持ったのかっていうと、
うんうん、
私は、痛いのが、大嫌いなんだけど、
うん、
まあまあ、みんなそうだと思う。ただ、処刑するだったら別に、スッと、もうね、終わらしてあげればいいのに、なんでこんな苦しい思いまでさせるんだろうっていう。
なるほど。
そうそう、人間の、なんだ、あんまり見たくない部分っていうのがすごく変態的に現れてるのが拷問器具だなと思って。
はぁ。
そうそうそう。
うん。
それでちょっとね、ちょくちょく今でも見たりしますね。YouTube とかでも、拷問器具収集家のぬが坂さんっているんだけど、
う
愛知県にお住まいの。ぬが坂さんが出てる YouTube だったりとか、
うんうん、
あとは、大分県にある、原始者っていう、なんか、こういう拷問器具の資料とか、写真とか、なんかそういう本、書籍をたくさん取り扱ってる書店さんの、うん、まあ、YouTube とか、見ちゃうね、今でもね。はい。
ちなみに、そうだな、はいはい、痛いのが苦手な方はここ飛ばしてほしいんですけど、なんか、こんなのは、こんなのがすごかったよみたいなのをちょっと紹介してもらえればと思うんですけど。
うわー、ありますよ、いっぱい。あ、じゃあ、ちなみに、ちなみに、拷問器具の中で一番良心的なやつ。
ああ、なるほど。
多分みんな知ってる、ギロチンってあるじゃない。
あ、良心的なんだ、あれ。
あれ、一番良心的なんですよ。
へぇー。
本当に、もうそうそうそう。一番良心的です。あ、処刑器具ね。あれは、処刑です、うん。なんだろう。執行人、処刑執行人の人も、まあ、心理的負担はまだ大丈夫だし、
うん、
で、刑に処される人も一瞬で終わるんで、多分苦しくないだろうっていう。
うん
う
んうん、
まあ、これが、一番良心的なやつで、で、一番これはきついなーっていうのだと、
うん、
ファラリスのお牛っていう、拷問器具がありまして、あ、知ってる知ってる、
この部分ちょっと使えるかわかんないけど。
え、ちょっと、ちょっと、このルンルンで喋って
る。恐ろしすぎて。大丈夫かな、
恐ろしいの。スタイフにアップするときはなんだ、なんだっけ、露骨な表現ありって、うん、チェックしてあげると大丈夫だと思います。
あ、そうなんだ。
はい。
ちょっと考えてみます。
はい。お願いします。
はい。ありがとうございました。ということで、まあ、いろんなね、多趣味な、ハックンでございますので、
はい。
もしよければ、またね、うん、いろんな方と、つながっていただいて、交流が持てればね、
うんうん、
いいなぁと
楽しみです。
思っております。
はい。
はい。それでは、エンディングに行きましょうか。
はーい。
はい。エンディングでーす。
エンディング
ー。イェーイ。ということで、
はい、
今回は、いろんな人に聞いてもらって嬉しいっていうお話と、あとは、ハックンの、
そうだね。
いろんな趣味の深掘りをしていきました。
はい。赤裸々に語らせていただきましたよ。
ちょっとね、一部カットになっている可能性もあるんですが。
うわぁ、うわぁ、使われててくれ。
面白かったですね。
は
い。
い
ろんな話聞けてよかったな。はい。思います。うん、で、次回なんですが、まあ、次回は、うん、まあ、一応ね、ハックンのお話深掘りしたので、一応、僕のことも、深掘りをしていこうかな、っていうところで。
そうね。
はい。
ちょっと。ミープル君回ですね、明日。
何の話をするかは、ちょっと、来週までに考えておきます。
宿題みたいな。私からもね、これはどうなんだ、みたいな。
ああ、そうだね。そういうのも、はい。基本、オープンで話せるので。
なんか、プライバシーがほぼないっていう。
そうだね。ほぼないね。
ちょっと心配ではあるんだけど。
あ、そうなんだ。そのレベルで、はい。そのレベルで、何でもオープンなんで、はい。
うん、
次回は、ミープルくん、深掘り会と、うん、あとは、前々からちょっとやりたいなと思ってた、この、ボードゲームで遊ぼうのコーナーも、
おぉ。
第3回からやってみたいなと思っておりますので。
わい。
はい。なんかね、いい感じで、ちょっと、ラジオっぽくなってきたかな、と、思ってます、
うんうん。はい。
はい。では、締めていきたいと思います。皆様からのお便りをお待ちしています。メッセージやコーナーへの投稿は、 スタンド FM のレターから、どしどしお送りください。お待ちしています。また、このラジオは、ポッドキャストでも聞くことができます。いいねやフォローをしていただけると、デージ嬉しいです。ということで。
デージ嬉しいです。
は
い、
実はどしどしっていう言葉をね、なんとか使いたくてね。
ああ、そうだったんだ。
そう。どしどしっていう時って、
応募するときどしどし、どしどしって、お送りください。
そう。これ以外に使うことないよね、と思って、結構好きな言葉です。いや、そこじゃなくて、ポッドキャストで配信をすることができました。まだ第2回なんですが。
やばい、電波。
はい。なので、ぜひ、ポッドキャストも聞いて、まあ、聞きやすい、方法で聞いていただいて、また、いいねとか、フォローしていただけると、デージ、嬉しいですね。はい。じゃあ、締めていきましょう。ここまでのお相手は、沖縄のミープルくんと、
はっくんでした。
またやーさーい。
またやーたーい。